さあ早いもので3月も下旬、今年度が終わろうとしております。さあということでリンゴミュージック2も本日が最終回となります。最終回の今日はなんと私一人で進行してまいりたいと思います。そして3月24に迫りました、明日に迫りましたリンゴ娘ワンマンライブ2024ダイヤモンドスペシャルでお送りしたいと思います。スペシャルといってもですね、内容が特に、あんま固まってないので、とりあえずあのダイヤモンドっていうリンゴ娘の新アルバムに入ってる曲を、ひたすらかけていこうかなと思ってます。はい、今月もお届けしておりますリンゴミュージック2、3月23、今日がなんと最終回、来月からはどうなるのかという感じでやっていくんですけども、今月も変わらず進行するのはリンゴミュージックのタレントではなく、ただの社員である、私、小野がやっていきたいと思います。よろしくお願いします。1曲目に、聞いていただいた、ケアグっていう曲なんですけれども、3月27に発売されるリンゴ娘、フィフスアルバムの、リード曲ですね。ケアグは、先にね、リリースより前に、だいぶ早くできて、で、ライブとかではちょいちょい披露している曲なので、ファンの皆さんにはある程度浸透しているのかな、という曲でございますね。で、今週、ライブの準備が佳境を迎えて、かなり、メンバーもスタッフも多忙な中ではあるんですけれども、MV 撮影をしてきました。はい。その契約の MV には、リンゴ娘のファンクラブからエキストラさんにも出ていただいて、どんな仕上がりになるのか。なんかもう早朝から、早朝からね、睡眠時間を削って撮影に臨んできましたので、お楽しみにという感じでございますね。はい。そして、3月24、明日に迫ったリンゴ娘ワンマンライブ。2024ダイヤモンドなんですけれども、場所は弘前市民会館、そしてなんとチケットが完売ということで大変ありがとうございます。でもね、本当内容を、内容をですね、私は当然知っているんですけれども、本当にね、これは市民会館完売にふさわしいような内容なのかなと、ちょっとハードルを上げるようですけれども、来た人は絶対に楽しいと思いますね。はい。ライブも楽しいんですけれども、なんかそれに、付随する企画というか、ファンクラブの企画なんですけれども、当日会場限定の、スクラッチ企画みたいなのがあってですね、ファンクラブの方が弾けるスクラッチがあって、当選したらですね、例えば一番いい賞は、終演後に、記念撮影にご招待っていうのがあるんですけども、ライブ終わりました。お客さんみんな出ました。ただ、当選してる人だけ残ってください。で、その残った人は、ステージの方に行って、メンバーと写真が撮れますよ。っていう、スペシャルな、賞なんですね。その、スクラッチの特賞になるんですけども。A 賞っていう言い方してるかな？ A 賞。他にもサイン入りグッズが当たったりとか、その会場限定スクラッチでしか手に入らないグッズなどが当たりますので、この機会にリンゴ娘のファンクラブに入ってみてはいかがでしょうか。もう入ってる人は、楽しみにしておいてください。はい。で、そのライブの準備もですね、佳境とは言いましたが、なんつうんですかね、リンゴミュージックにとって、今のリンゴ娘にとってだけじゃないな、リンゴミュージックにとって初めての挑戦とかもあったりするんで、もう準備がとにかく大変だった。練習しようにも練習方法すらわからんみたいな。で、今回もそのサポートでひろみ先生、振り付けのひろみ先生が入っていただいてるんですけども、ひろみ先生は他のアイドルさんとかいろんな現場でもう場数を踏んできた最強の先生ですので、ひろみ先生の力を借りて、なんとか形になったっていう感じですかね。あんまり匂わせてもな。明日をお楽しみに。配信もありますんで、明日行けないよって方は、りんご娘のホームページを見て、配信のチケットの、 販売先、あのリンクも貼ってますんで、そちらからぜひあのお買い求めください。はい。でですね、そのダイヤモンドっていうアルバムが出るんですけど、そのアルバムには11曲収録されている。で、11曲の中で、新曲が、全くの新曲が、新曲ってどうやって数えるんだろうな。まあ、とにかく、シングルになってない曲がそのうち8曲ある。この表現でいいのかな。なので、今日ちょっとね、リンゴ娘のワンマン直前スペシャルってことで、もうとにかく、もう曲を、たくさんお届けして、あの皆さんライブの準備をしてほしいなっていう気持ちなんですよ。あとね、言い忘れてました、今日ゲスト来ません。もう直前スペシャルだし、しかもリンゴミュージック2の最終回だというのに、この調子で一人でベラベラ喋っていかないといけない、厳しい。なのでもう曲に頼りますって感じですね。で、さっき契約聞いていただきました。じゃあ次は何をお聞かせすればよろしいんでしょうか。はい。じゃあこれでいきましょう。この曲はね、なんか今のリンゴ娘4人の新しい、なんていうんですか、アンセムっていうんですかね。なんかこの4人のリンゴ娘の曲って感じの曲なんですけど、まあライブで盛り上がること間違いなしっていう曲なんで、間違いなしっていう曲なんで、一回聴いてください。それでは次にお届けするのは、リンゴ娘で、リンリンリンゴ。はい、リンゴミュージック2、今月も、お届けしております。今聴いていただいた、リンリンリンゴっていう曲なんですけども、まあ、このメンバーはこんな感じで、このメンバーはこんな感じでみたいな、本当メンバー名がもう歌詞に入っちゃってるんで、もう本当このメンバーでしか歌えない曲ですよね。なので、リンゴ娘のその長い歴史、まあ過去も未来も含め、今しかやれないような曲でございますよね。はい、そんな曲がついにできてしまいました。このリンゴ娘の、ダイヤモンド期って呼ばれてるんですか？このダイヤモンド期の4人にも、こんな曲ができてしまいました。いや、これね、ライブで見るのかなり楽しみですね。で、振り付けもね、ひろみ先生にしていただいてね、で、その歌詞にあったような、特徴のある振り付けになってますんで、そこも見どころかなと思います。びっくりしたのが、びっくりしたというか、あ、そう来るんだって思ったのが、これってね、結構アイドル、まあ、男性アイドルとかも結構あるじゃないですか、こういう曲。メンバーのことを紹介していくみたいな曲。例えば、平成ジャンプさんとか、スノーマンさんとかでもあるじゃないですか。で、それってね、他のメンバーが紹介するんですよ。だけど、このリンリンリンゴは自分で言うっていうね。だからもう、金星はもう自分のことを歌姫金星って言ってるし、あと、スターキングデリシャスは、ダンス、ダンス、ダンス、スターキングデリシャス、これあんま良くないな。まあそうね。例えとしても良くないし、なんかその、いじってる感じにもなるからあんま良くないな。まあそうなんですよ。とにかく自分で言っちゃってると。言っちゃってるっていう言い方も良くないな。自分で言うんですよ。自信持って。素晴らしくないですか？はい。フォロー間に合ったらよかった。はい。で、どんどん行きたいんですけども、なんか、さっきリンゴ娘のマネージャーに、まだ解禁してない音源ってあんの？って聞いたら、3曲ぐらいあるみたいですね。なので、ちょっとこのラジオでもその3曲全部言っちゃおうかなって思ってます。で、次にお届けする曲は、エアポートっていう曲なんですけど、エアポートは、なんか僕もあんま聞き馴染みがなかった曲。なんか、神戸のイベントで、まあ、FDA に乗って神戸に行って、で、神戸の海辺のステージでやるときになんかエアポートやったりしてたんですけど、それ以外ほんと聞き馴染みがない曲だった。まあ、リンゴ娘の過去の曲ですよね。仙台、ずっと仙台の時にできた曲が今になってリアレンジされたっていう感じで。なかなかエモいんでね、ちょっと一回聴いていただきましょうか。はい、それではまた曲いきますね。リンゴ娘でエアポート。はい、聴いていただきました。エアポートでございました。エアポート、おしゃれやね。 だってまずだよ、まず第一に皆さんね、空港のことエアポートって言わないでしょ。あの、明日から出張なんだよね、だから明日は、朝の7時に青森エアポートなんだよねって言わないよね。エアポートってまずそっからおしゃれなんですよ。でね、真面目なおしゃれポイントいきますね。真面目なおしゃれポイント、なんかやっぱりそのリアレンジされたことによるそのサウンドのおしゃれ感もありつつ、あとね、これ多分ですよ、僕あの真相はわからないですけど、耳で聞いた感じね、コーラスなんか多田さんっぽくないですか。多田信也さんなんかぽいんだよな。もう一回聞きたいな。まあでももう一回流してたらちょっとね、ラジオの尺があれなんで、あの明日お楽しみに。あ、で改めて言いますけど、明日ってあの3月24はリンゴ娘のワンマンライブが弘前市民会館であります。でチケット完売してるので、行きたいなって思う方は、もうチケット持ってなければいけないんですが、生配信されますので、生配信のチケットはリンゴ娘のホームページからっていう感じでございます。はい、どんどん行きましょう。でね、解禁されてない曲、次、流したいのが、リンゴの音っていう曲ですね。リンゴの音っていうのは、これ、先代の王林さんとトキさんの時に、あの、コージーニアスさんこと、安倍コージさん。コージーニアスさん、いいんだよな。コージーニアスさんが作ってくださった曲ですね。リンゴリンリンリリンゴリンリンって、これあのアルプス乙女とかリーフもよくあのイベントでやる曲ですよね。なので聞き馴染みが、結構イベントとかで聞き馴染みがあるかなと思うんですけど、これもまたリアレンジされて今の4人バージョンになってます。ということで一回あのリンゴの音まで聞いちゃいましょう。聞いてください、リンゴ娘でリンゴの音。はい、今月もお届けしておりますリンゴミュージック2。今聴いていただいたのは、リンゴの音っていうあの、リンゴ娘の曲なんですけれども、これもまたね、なんかそのポップな楽しい感じで、ライブが楽しみない曲ですよね。はい。ということで、あの、突然なんですけども、ほんと突然なんですけども、大谷翔平のこと大好きなんですよね、私が。ごめんなさいね。なんだこの話の変え方。あの、大谷翔平さんが、ご結婚されました。拍手。はい。で、突然の発表でね、全世界が驚いたと思うんですけども、そのお相手もね、まあ、大谷さんにそっくりなっていうか、なんかその雰囲気がすごいお似合いな方でですね、私は一安心しました。一体大谷翔平さんは、どなたと結婚するんだろうかっていうのはね、全世界が気にしていたことですから。はい。で、ここまでだと、散々こすられまくった大谷翔平話になるんですけど、ちょっと大谷さんが結婚したことでちょっと解禁したエピソード一個、浮かんだのでちょっと言いますね。飲み会の、リンゴミュージックの飲み会の場とかで、ふざけてというか、まあ、大谷翔平は誰と結婚するんだっていう話を、になった時に、社長が、いや、王林だろと。王林だろと。やっぱ同じ東北生まれだし、ね。王林が一番いいんだと。いう感じになったことがあって。でも、よくよく考えて、なんか納得するんですよね。いや、確かになと。なんかあの純朴さが合うのではないかと思ったりもして。まあごめんなさいね。なんか王林さんの結婚話を、これ、全然、可能性あるとかじゃ全くないんで。ただの、おっさんたちの飲み会での話なんで。本当にね、大谷さんと王林が結婚をもしするってなったら、なんかぴったりかなって思っちゃったんですよね。で、この話を王林本人にしたときに、俺らの中で、大谷さんの相手は王林がいいってことになったんだよねっていう話をしたら、何それと。ただそれ、私、上沼恵美子さんに同じこと言われたことあるって言ったんですよ。いやー、王林ちゃん、大谷翔平の結婚相手は、あんたしかおらんわ、みたいな感じで言われたらしいんですよね。だから、なんか、みんな納得するような感じなのかな。ちょっとみんな想像してみてください。はい。まあ、実際にそうなるとかでは全くないんで、ただの本当、何回もフォローしますけど、ただのおっさんの飲み会での話なので。はい。じゃあ、話を戻しましょうね。いや、まだ戻れねえな。大谷翔平さんといえばね、うわ、マジで、これめっちゃショッキングなニュースですよね。いつも一緒に行動している 通訳のね、水原一平さんが、ドジャースを解雇されたって出て、嘘やんと思って、僕の、お袋がね、まあ、僕下の名前ユウって言うんですけど、お袋がね、ユウ、一平ちゃんどうす、一平ちゃん、なんであんなことやってまったんだべな、って、めちゃめちゃショック受けてましたね。で、一平ちゃんってややこしいんですけど、僕、インスタグラムの名前が原一平でやってるんですよね。なので、一平、ユウ、一平ちゃんどうすってなんか、ややこしいって思いながら聞きましたけど、はい。やっと話戻れるな、ここまで行ったら。まあ、いろんなことありますけども、そんないろんなことがある毎日が、幸せな毎日になるようにと願いを込めて、この一曲をお届けしたいと思います。リンゴ娘で、ハッピーデイ。はい、それではリンゴミュージック2後半戦に参りたいと思います。ごめんなさい、なんか声が全然出てないな。いや、もう疲れてんすよ。まあ、こんな感じですけどね、後半戦頑張っていこうと思います。ハッピーデイ。これあれですよね、朝の番組のエンディングテーマになってた曲で、皆さんは、一部分しかね、多分番組内では聞けなかったんで、フルで聞くのはもしかして、もしかしてこれが初かもしれないですよね、ハッピーデイフルで聞くの。他どこでも多分解禁されてないですもんね。おめでとうございます。ハッピーデイ全部聞けました。よかったですね。はい、リンゴ娘のワンマンライブがしたっていうことで、もうですね、前半戦で5曲をお届けしました。まあ、予習をしてほしいってことですよね。なんか、せっかくライブ行くんで、全く聞いたことがない曲がいきなり流れるよりだったら、一回聞いたことある曲が流れた方がちょっとテンション上がるじゃないですか。なので、ちょっと今日はなるべく曲を多めにかけようかなと。決して一人で話すことがあまり、話すテーマがあまりないからとかそういうことではなくて、リンゴ娘のライブ直前スペシャルだからってことですからね。はい。まあ、リンゴ娘の話ばっかしてますけども、この番組名はリンゴミュージック2っていう、そのリンゴミュージックっていう、その、弘前にある芸能事務所の、裏話をしていく。裏話ってあれですよ。文春法みたいなことではなくて、なんかスタッフ目線でお届けできる、なんか普段聞けないような秘話とかね、そういうのをお届けする番組なんですけども、リンゴミュージックの所属といえば、やっぱリンゴ娘の他にも、アルプス乙女、ジョナゴールド、あとはライスボールっていうのがいますよね。で、ライスボールはですね、1ヶ月間シンガポールに行って帰ってきたんですよね、最近。で、帰ってきてね、久しぶりに会って、どうですか日本はって聞いたんですよね。そしたら緑さんがね、日本はいいですねって言ってました。はい。なんか、暮らしやすいんですって、やっぱ日本は。だけど、シンガポールが決して暮らしにくいとかではなくて、シンガポールもすごい暮らしやすかったんですって。で、なんかそのシンガポールで過ごしてる様子とかも、リンゴミュージックの YouTube で動画公開されてますんで、すごいみんなシンガポールにただ行ったんじゃなくて、向こうでしっかりとお仕事をしてきた。なんかこう、課題が与えられて、それをクリアするべく、しっかり取り組んできたみたいなので、YouTube よかったら、ご覧ください。はい。それでね、あとは、リンゴミュージックといえばなんですけど、代々ね、やっぱ、リンゴ娘は、バトンをこう、渡していくグループ。バトンをつないでいくグループなんですけど、なので、今のリンゴ娘だって、最初はその妹グループのアルプス乙女だったわけですし、で、もっと言えば、今、リンゴ娘の下にはアルプス乙女がいて、その子たちが将来リンゴ娘になっていくっていうことになっていくんですけども、先日ね、リンゴミュージックのオーディションが行われたんですよ。で、行われてなかった。ごめんなさい。募集が締め切られたんですよ。で、それなりの応募があって、で、今月末だっけか、オーディションがあるんですね。で、そこで新しい子たちがもしかしたら入ってくるのか来ないのか。はい。で、履歴書とかも届いててね、チラッとね、見たんですよ。で、チラッと見たときに、オーディションの窓口をしている方が、 いやー今年はね豊作だったって言ってるんですよね。まあ今年はっていうことではないんですよ。毎年毎年あのたくさんあの有望な子たちが入ってくれるんですけど、あの今年は豊作だよみたいな、いい感じだみたいな言ってましたんで、ちょっともしかしたら未来が明るいのかなと。まあ決して今が暗いわけでもないんですけど、どんどん末広がりでね、あのリンゴミュージックのバトンがつながれていけばいいなと思ってます。はい。でバトンといえばなんですけど、あ、バトン広がんねえな、ごめんなさい、見切り発車しました。あのバトンといえばで、今どうやって広げようとしたかというと、あのバトンといえばですよね、やっぱ舞台の上にはバトンっていう棒がつってあって、その棒に照明とかがぶら下がってるんですよねっていう話に行こうとしたんですけど、これ全く面白くないな、やばい、最終回にしてふわふわしちゃってる。ということで、あの最終回っていうことで、あの来月からじゃあこの番組どうなるのっていう話ですよね。そもそもこのリンゴミュージック2っていうのは、去年の4月から始まった番組で、今日が12回目で、リンゴミュージック2になる前はリンゴミュージックっていう番組を12回やったんですよね。で本当は、こんな24回も続くような想定ではなかったんですけど、24回やっちゃいましたね今日で。で来月からじゃあ25回目に行くのかって思いきや、どうなるんでしょうね、最終回ですからね。そもそもこんなあの1時間の番組を、タレントじゃなくてただの社員の小野がやってるっていうのが、そろそろいいんじゃないの、なんかタレントさんが出てきてもいいんじゃないのっていう、感じも僕は思いつつもなんかラジオが、この1ヶ月のスケジュールの中からラジオ収録っていうのが1個ポンな、あのなくなったら、ちょっとそれはそれで寂しいんじゃないのって思う自分がいる。さあどうなるんでしょうか。じゃあ話を、リンゴ娘のワンマンライブまで戻しますね。今回は、市民会館ということで、あの市民会館というとね、まあ過去にはまあパワーライブで2022にやったか、であとは、仙台の王林さんとかの代の時に、卒業ライブが行われた場所ですよね。ただその時はコロナ禍っていうのもあって、半分の、500席ぐらいしか確か席売ってなかったんですけど、一席空けでね。でも今回はもうフルで完売っていうことですから、もう嬉しいですよね。なんかメンバーもモチベーションめちゃめちゃ上がってましたからね。なんかあのチケット販売ページとかをちょくちょく見て、あ、まだ残ってるとか気にしてて、で残りちょっとですってなった時からもう、あの売り切れた瞬間、あれ完売ってなってる、売り切れってなってる、もしかしてこれってソールドアウトってことですか、やったーみたいな、もうそこで一段ギアまた上がりましたからね。明日どういうテンションで臨んでくれるのか、めちゃめちゃ楽しみですね。ちょっとなので、そのこのライブにかける気持ちっていうのは、思いっていうのはすごいものがあって、ちょっと位置づけ的にはやっぱりあの2025の遥か夢球場へのステップアップのライブ、最低限ここはクリアしとこうねっていう位置づけでもあったんですよ。なのでとりあえずまずここが埋まったっていうのはすごく大きくて、まああとはまあライブの内容とかその満足度っていうのはまあ明日わかるんですけども、なので今もう本当に2025に気持ちが向いているので、そこに向けて今後あのどういうライブを展開していくか、どういうリリースを展開していくかっていう、そこもちょっと注目してほしいですね。まあ2025の遥か夢っていうのはもう是が非でも達成したい究極の目標ですからね。はい、ということで、そろそろもう一曲お届けしたいと思います。次にお届けするのは、同じくリンゴ娘のダイヤモンドに収録されているミュージックパワー。はい、リンゴミュージック2、まもなく終わりの時間を迎えようとしておりますが、忘れてたわけではないが、あの触れるのを忘れていた、このラジオで。3月23日、Today is、ジョナ・ゴールドさんの誕生日ですよね。ジョナ・ゴールドさんおめでとうございます。ジョナ・ゴールドさんは、これで、 3歳になったのか。23歳になったんだ。おめでとうございます。ということで、ジョナ・ゴールドさんに、歌のプレゼントでもしようかな。俺から。いいですか？ Happy birthday to you.Happy birthday to you.Happy birthday, dear Jonah Gold.Happy birthday to you. はい。いや、信じられないっすよね。これ、今一人でやってますからね。もう心臓強すぎますよね。ごめんなさいね。今、アップルウェーブ聞いてた方、本当にごめんなさいね。戻ってきてください。リンゴミュージック2に戻ってきてください。今日は、リンゴミュージックに所属している、ジョナ・ゴールドさんの誕生日なので、一曲歌わせてもらったんです。ごめんなさいね。お聞き苦しくて。これでもね、一応、某バンドのボーカルをしてますからね。言うて。はい。ジョナ・ゴールドさん23か。いや、ジョナ・ゴールドさんのエピソードで言うと、一個印象深いのがあってですね。ジョナ・ゴールドさんが、大学の入学式に、の日。ジョナ・ゴールドさんの大学の入学式の日だから、何年前なんだろう。4年前とかなのかな。に、市民会館での入学式が、昼に終わったら、その後、そっここで青森空港に行って、全国ツアーの大阪公演に向かわないといけないと。ただ、他のメンバーとかマネージャーさんとかは、先に行ってるんですよ。で、J さんだけ一人で後から向かわないといけないと。なので、その市民会館から青森空港までの送迎と、あと青森から一緒に大阪まで飛行機で行くのを、僕が、同行を担当して、っていうことがあったんですけど、その日ね、市民会館のそばに車をつけて、J さんが出てくるのを待って、あ、J さん出てきたと。で、車乗ってくださいって言って、今から青森空港までぶっ飛ばしますって言って、まあ、ぶっ飛ばすって言っても、ちゃんと制限速度は守ってますよ。はい。ぶっ飛ばして、青森空港に着くか、着かないかぐらいの時に、やべえ、もうこれもう、保安検査の時間が完全にもう終わりそうだ。やばい、保安検査の時間終わった、なんならもうあと10分で出発だぐらいまでなっちゃって、で青森空港行って、立中に止めるんじゃなくて、もう本当に乗り降りするだけのところに行って、 J さん俺のことはいいんで先に行ってくださいって言って、J さんだけを飛行機に乗せて、で僕は、はあ、行っちゃったかみんなっていう気持ちで、ダメ元で立中行って、保安検査場まで行ったら、なんと飛行機の会社の人が待ってくれてて、でそれで僕も無事に大阪に行くことができたっていうね。いや、あの時の飛行機の会社の人、ありがとうございます。本当にね、神対応でしたね。乗ってください、保安検査、ここくぐって荷物、こうやって思い出すな。そんな J さんがもう23歳か。なんか J さんのエピソードではなかったかもしれんな、これ。はい。まあ、J さんもね、リンゴ娘のバトンを、繋いでくれた一人で、偉大な先輩ってことですからね。で、J さんも5月1日、あれですよね、EP リリースありますからね、それに伴って、あ、っていうか、その日あれか、J さんもライブですもんね、東京で。で、あとは、リリースイベントとかも当然入ってくるでしょうから。いやー、すごいな。どんどん行くな。しかもその EP のなんか収録曲作ってくれた人たちがもうそうそうたるメンバーで、どうやって繋がったんすかっていう、すごないみたいなね、感じでしたよね。まあ、ちょっとそちらも注目でお願いします。はい。じゃあちょっともう一個だけ触れておきたい曲があります。リンゴ娘ダイヤモンドの中からこの曲です。ドスコイ金星。リンゴミュージック2、終わりの時間となってしまいました。2022年の 4月から、この番組が始まって、で2023年の4月にはリンゴミュージック2っていうそのね2っていう部分が入って、で合計24回が今日で終わるわけなんですけども、マジかもう24回っていうね。そして24回目にして初めて最後まで一人でやりきったね。一人で1時間やりきったってことは、これってなかなか腕が上がってるんじゃないの。はい、まあ曲がね、7曲ありましたから、半分は曲でしたからね。本当にね、リンゴ娘のワンマンライブもさることながらね、例えば来月ライスボールでしょ、で、その次ジョナゴールドさんでしょ、でね、まだ言えないけど、6、7もやばいな、8もそうか。で、9もやばいな、で、10もやばい、11もやばい、12もやばい。もう、
やばい。2024やばい、リンゴミュージック。
で、123ってもうもしかしたらやばいのかな。で、そうなってるうちにもう2025の遥か夢になっちゃうのかな。うわー、やることが多すぎる。もう、やることが、仕事が、ねえ、多ければ多いほど燃える。そんな、仕事を楽しむ。タスクを楽しむ。タスクハブファン。Yes。タスクハブファンってね、知らない人のために、解説すると、リンゴ娘が尊敬しているアイドルグループの一つです。はい。まあ、ということで、改めて整理します。明日、リンゴ娘のワンマンライブ、弘前市民会館で。で、チケットは売り切れちゃったので、見たい人は配信でお願いします。っていう感じですね。で、3月27日水曜日、リンゴ娘フィフスアルバムダイヤモンド、こちらが発売されます。で、発売に伴い、フラゲ日の3月26から、リリースイベントがどんどん始まっていきます。弘前をはじめ、青森市、五所川原、十和田、東京。で、あとはあれか、津軽柏とかサンロードとかも発表されたのか。で、終わるかと思いきやですよね。これから至るところで各地に遠征に行くときにその土地の方々に会いに行くっていう感じで、行った先の CD ショップさんでイベント組んでいければなと思ってます。で、これはまあライスボールのアルバム発売の時もですし、 J の EP の発売の時もイベントどんどん組んで、で、できるだけ遠くの方にも会いに行きたいなっていうのは考えてます。お楽しみに。じゃあそれでは最後にこの番組を24回やってきた感想を言いますか。本当に楽しかったな。まさかこんな、ただの社員でありながら1時間の番組を24回もやらせていただいたことを本当にありがたいですね。そして聞いていただく皆さんがですね、なんかX とかでね、面白いですとかね、反応をしてくれるのがすごい嬉しかったなと。めちゃめちゃエゴサしましたからね、リンゴミュージック、ハッシュタグリンゴミュージックで。なので、ちょっとまあ、来月からこのリンゴミュージックっていう番組がなくなるのはすごい寂しいんですけども、まあ、また形を変えてね、まあ、誰が出るのか、まだ発表できないですけども、まあ、次の番組をお楽しみにっていう感じですね。はい、まずは24回ありがとうございました。ということで、最後に、リンゴミュージックのタイトルコールをして終わりにしましょうか。それでは行きまーす。愛を込めて。リンゴミュージック。